4月30日水曜日です。今日は日だけごまの日です。
はい、
4月30日ということで、今日が4月のお題紺の締め切りの日ですね。
そうでござんした。しかし、
はい、
あるでしょ、裏締め切りと。
裏締め切り、
浦島太郎じゃない
今月結構長いですね、ゴールデンウィークが入るので。
ですからゴールデンウィーク明けギリギリぐらいまでで、
は
い、
5月6日火曜日必着で、
でね、
はい、
郵便もどうなるかわかんないけど、
そうですね、うん、まあ、あのメールファックスであれば届くかと思いますので、はい、今月皆さんから、優しい、
ね、
優しくで募集をしておりました。お待ちしております。
川柳をひねる考えるはね、
はい、
脳の活性化にいいと、
いつも、間違いないですね、
いつもね、そうやって言ってますよ、
はい、
どこどこ分かりませんがね
いやなってると思います。
でかつて、はい、脳の細胞はもう成人したらもう増えないと、
うん、
死滅していくばかりだと考えられていたんだけれど、
はい、
最近の研究で、
うん、
高齢になっても、まあ、極端に言うと100歳まで成長すると言われることが分かったんですよ。
そうなんですよね。脳トレって言葉は使われますもんね。
そうなんですよ。でこれね、衰えさせないために何をすればいいのか、その脳トレ、脳トレを含めてですね、あの美人の脳科学者中野信子先生、
うん、ね、よくねテレビで
出てますね、
拝見しますけど、
カツラかぶってね、あれわざと、つまりカツラをかぶってる時は芸能人みたいな、
こう切り替えがあるのかもしれないです、ね、
でその脳の話、こうじゃあ和江さんが美人の中野信子先生になって、
はい、僕が なってみたいと思います
僕がインタビューしますね。
はい、
中野さんは人の脳の働きから人間関係とか世相を解説されてきましたが、ここ数年来指摘されているその正義中毒という現象、現代社会を見事に言い当てていると思いました。
人は他人に正義の制裁を加えると脳の快楽中枢が刺激されて快楽物質であるドーパミンが放出されるんですね。
そうか、だから不倫叩きとか不謹慎がりたとか、まさしくこの言葉がぴったりですね。
すでに今年もいろんな問題が起きて正義感を振りかざす人たちがたくさん現れましたよね。
今この現象が顕著になってきているのは何か脳に変化が起きているからですか？
脳自体の変化は考えにくいですが、そもそも正義の制裁自体は共同体を維持するために有史以来あるものだと思います。聖書にも不倫の女性に向かって石を投げようとするところにイエスがやってきて、罪のない者がまず石を投げるがいいというじゃないですか。
うん、ヨハネによる福音書ですよね。
聖書に書かれているくらいで、もともと人間の脳に備わっている仕組みではあるんですよ。
ただそれが先鋭化してきていると、
やはり SNS の影響でしょうね、
うん、
誰もが石の代わりに言葉を投げつけることができるようになった。
なるほど、俺が学生の頃はまだ SNS なんてなかったからな、うん、
私の学生時代も2チャンネルくらいでしたね。2チャンネルができて日本から消えたものが一つあるんです。何だと思いますか？
消えたもの、
うん、
何だろう、分かんない。
トイレの落書きなんですよ。
え？
落書きがトイレから2チャンネルになり SNS に取って代わられた。
SNS はトイレ、
以前はトイレの落書きという形で密かに楽しんでいたものが今はパブリックな力を持ってしまったんですね。
その結果、抽象にさらされて積み重ねてきたものを一瞬で失ったり自ら命を絶ってしまう人も出てきたわけで、大変な時代ですよね。
そうなんですよ。だから大衆は自分たちが権力を持っていることに気がつかないといけない。でもそれに気づかせるような仕組みがなかなかできてこないんですね。
昔は陰口でも SNS にあるようなむき出しの悪意ある言葉はそんなになかったと思うんですよ。そこまで言っちゃいかんという暗黙の了解があったような気がしますが、
身内で行われる陰口にはおのずと限界がありますよね。今はその身内を構成する家族やご近所というコミュニティが弱くなっていて、それも正義中毒の一因じゃないかと思います。
身内でやり取りしていた言葉が外に出ていってしまった。
そうです、コミュニティ内で鍵をかけて隠しておくべき情報がどんどんインターネットに漏れ出している。 家族が希薄になった分だけインターネット空間が身内に感じられるのかもしれないですね。
同調してくれる人も多いからね、勘違いするんだね。
ええ、それに匿名じゃないですか。だから安心してものが言える。それは身内の世界に通じるものがある。
でも本当は世界中の人が見ているわけですよね。
そこに自分の感覚と本当の状況との乖離がありますね。汚い言葉を吐き出すのは全人類の前でお尻を出して用を足しているようなことなのに、それが意識されていない。
それより注目される快感や正義に酔うことの方が勝っているんでしょうかね。
SNS というツールを持つことで脳がより早く報酬を求めるようになっているのではないかとも思います。大脳を基底核に意思決定の役割を果たす線状体という部位がありますが、そこが中毒状態になって刺激をどんどん求め続けている。
だから興奮すると何も考えずに次に書いて送信しちゃうわけですな。
その方が快楽を得られますから、逆に遅延報酬に対する感度は鈍っていると言えます。今ちょっと我慢すれば後でもっと素敵なことが待っているという考え方にはならない。
待てない人が増えている。
多分飢餓感があるんでしょうね。それを埋めるものがないからどんどん即座に反応して書き込んでしまう。
埋めるものか。例えばね、犬を飼うとかはどうなんですかね。動物を抱くと愛情ホルモンといわれるオキシトシンが出るって聞きました。
それは面白いですね。ペットがいる人とそうでない人で SNS での誹謗中傷の有無、発信数などを比較したら有意差が出るかもしれません。
ねえ、その熊のぬいぐるみとかでも効果があるかもしれませんな。認知症などの高齢者にぬいぐるみを抱かせると表情が穏やかになると聞いたことがあります。
触り心地というのはすごく大事です。ご存知かと思いますが、ハーリー・ハーローというアメリカの心理学者による身体接触と愛着形成の実験があります。猿を母親から引き離し、針金で作った母の模型に哺乳瓶をつけてミルクが飲めるようにしておく。そして別のところに毛布を置いておくのですが、猿の赤ちゃんはお腹の空いた時だけ哺乳瓶の方に行って、普段はずっと毛布にしがみついているんですね。
毛布の温かい食感が大事なんですね。
はい、柔らかな食感によってオキシトシンが出るわけです。針金の母親は本当の母親が与えるもののほんの一部しか与えていない。ハーローはこれに気がついて、食感と愛情がどういう関係にあるのか深掘りしていったんです。
そうか、スヌーピーに出てくるライナスの毛布だよね、あれね。毛布は偉大だな。
オキシトシンはいろいろな役割を持っています。このハーローの猿の実験もかわいそうですが、それよりはるかにひどい実験があるんです。人間の新生児に何も言葉を教えなかったらどうなるかを知るために、栄養分は与えるけども話しかけてもいけないし、目を合わせてもいけない、そして抱きしめてもいけないという環境で看護師や保母に育てさせたんですね。
すごい実験ですけど、いつ誰がやったんですか？
かなり昔で13世紀の神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世です。今じゃとても許されない。そのおよそ50人の新生児たちは栄養を十分に与えられているのだけども、2歳までにかなりの数の子どもが感染症で亡くなり、半数が成人を迎える前に死んでしまいました。生き残った人も体が小さかったり弱かったり、精神遅滞が見られる人もいました。
恐ろしい話ですな。
その追試みたいな実験をスイスの学者がやっていて、そこでも同じような結果が出ているんです。どうして感染症にかかりやすいかというと、オキシトシンが増えると免疫グロブリン抗体の量も上がって感染症に対しての抵抗力を持つからなんですね。また体が大きくならないのはオキシトシンが成長ホルモンの役割も果たすからです。大人でもオキシトシンが多く分泌されると傷が早く治ったり肌荒れがすぐに修復されたりするんですよ。 子供には体を大きくする方向に働く。
うん、じゃあどんどんオキシトシンを出さないといけませんな。
そうなんですね。
そろそろ時間なので、はい、続きをまた来週ちょこっとやりましょう。
はい、はい、それではプラスワンに行きます。
今日も、ね、そう、今日のも誰でも知ってるバート・バカラックとハル・デビットのコンビでディオンヌ・ワーウィックで大ヒットをしましたね。68年のヒット曲
ナンシー・シナトラ、サンホセへの道 Do you know the way to サンホセ。